入手いたしました、2000年ぐらい経ってるそうですけれども、なぜワープロで売ってあるでしょうか。これはですね、イエス様の父親のヨセフが、実家のお母さんに宛てた手紙だそうです。もちろんこのものはないんですよ、私が考えたんですけど、ただこの中身はですね、できる限り聖書に忠実に、書いております。ところどころ私の脚色がありますけれども、お読みしたいと思います。どうぞリラックスして聞いてください。母上様へ、私たちの帰りが遅いので、この手紙はエジプトから出ております。エジプトからナザレのヨセフのお母さんですね。母上様へ、私たちの帰りが遅いのでさぞ心配しておられることと思います。ご安心ください。私とマリア、そして生まれたばかりのイエスは皆とても元気です。またまた母上を驚かせることになるのですが、私たちは今なんとエジプトに来ているのです。何からお話ししてよいのか戸惑っていますが、昨年の夏以来私の身の上に起こった多くの不思議な出来事についてあなたにお話ししておかなければならないと思い筆を取りました。今からお話しすることについておそらく全てを信じてはいただけないと思います。しかしあなたにご理解いただきたく願っています。母上様、私はマリアを子供の時から愛しておりました。あなたと父上が彼女のことで私をからかっても私の気持ちは変わりませんでした。私の彼女の兄弟たちとは私と彼女の兄弟たちとはいつも通りで遊んでいましたね。また彼女の家族ともよく一緒に食事をしました。私たちが結婚の約束をしてからは一層家族同士のつながりも深まり、きっと祝福された結婚生活を迎えることができると確信していました。しかし婚約式を終えて、あとは結婚の準備が整う日を心待ちにしていたある日、マリアが突然ユダヤの親戚の家に行くと言い出したのです。彼女を信じて詳しいわけも聞かず送り出しました。一体何があったのだろう、私との結婚を迷っているのではないだろうかなど、いろいろ憶測しているうち3ヶ月経って彼女は戻ってきました。彼女が帰ってきた時のことは母上も覚えておられますよね。マリアが妊娠しているらしいと教えてくれたのはあなたでしたから。そんなバカなことがあるはずがない、あの子に限って決してそんなことはない、心の中で何度も叫びながらマリアの家に向かいました。私の訪問を予期していたかのようにマリアは家の外に立っていました。二人で町外れに行き、私はマリアに噂の真偽を問いただしました。うつむいていた彼女の瞳が穏やかに私の視線を捉えると静かにうなずきました。全身が凍りついてしまったようにしばらく愕然としていましたが、ついに相手は誰だと聞いたのです。母上、私たちは婚約してからも決して間違ったことをしていませんでした。マリアは動揺する様子もなく語り出しました。ヨセフ、今は何からどう話してよいか分かりません。今何を話してもきっとあなたは信じてくれないでしょう。でもこれだけは信じて、私はあなたに対してやましいことは何一つしていません。そう言うと彼女は走るように去っていきました。次の日、私は言い知れぬ怒りと同様で悶々とした時を過ごしました。工房で怪我をしなかったのが不思議なぐらいです。刷け場のない怒りを何度も作りかけの扉にぶつけました。なぜマリアは私を裏切ったのか、ユダで何があったのか、ユダヤで何があったのか、相手は一体誰なのか、同じ思いが何度も心に浮かんでは消え、浮かんでは消えしました。床に入っても寝つかれず、天井板の節を見つめながら考え続けました。このまま私の子供ということにして彼女を迎えてやろうか。仮にそうしても彼女に貼られた不貞の女というレッテルを剥がすことはできない。むしろ相手の男と一緒にさせてやることが彼女の幸せになるのではないだろうか。こう考えて、それなら正式に婚約を破棄し彼女を自由にしてやるしかないと決心して浅い眠りにつきました。彼女の言った私はあなたに対してやましいことは何一つしていませんという言葉が心の底に何度も響きました。ところがです、しばらくして私は夢を見たのです。それも 夢とも現実とも取れないとてもはっきりした夢です。父祖アブラハムが一人息子のイサクを捧げるように主に告げられた時もきっとこんな状況だったに違いありません。夢の中に光り輝く真っ白な衣を着た人が現れこう言ったのです。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ自分の民をその罪から救ってくださる方です。彼の両目が私の魂を射抜くように鋭く光りました。そしてわずかに微笑むと音もなく消えていったのです。私は寝台の上に座り、彼の言葉を繰り返しつぶやいているうち、マリアの言ったあなたに対してやましいことは何一つしていませんという言葉が確信を持って響いてきました。迷いが興奮に変わり、怒りは希望に変わりました。私はすぐに外に出て夜空を眺めながら、主よあなたのお導きに従いますと何度もつぶやきました。星の瞬きの向こうで主が大きくうなずいておられるように感じました。私の心は定まりました。部屋に帰りましたが、いても立ってもいられず、しらみかけた丘を一気に駆け上がり、マリアの家に急ぎました。朝早く私が出かけたので、母上はきっと何事が起こったのかと思われたでしょう。でも私は1分1秒でも早くマリアに私の決心を伝えたかったのです。早朝の訪問者に驚きながらも、マリアの母上が大声でマリアを呼んでくれました。かわいそうにマリアは泣き晴らした目をしていました。自分はすぐに彼女を連れ出し、前の日に衝撃の告白を聞かされたあの場所に行きました。彼女は私から別れの言葉を聞かされるのを恐れているかのように小さく震えていました。荷物をまとめるんだマリア、私は穏やかに語りかけました。君を妻として我が家に迎えるよ。一瞬何のことかわからないようにきょとんとしていたマリアでしたが、すぐに私の気持ちを理解したのか、花が咲いたように明るい顔になり、本当とまだ震える声で聞き返しました。私は彼女を安心させるようにゆっくりとうなずき微笑みました。これからラビのところへ一緒に行って結婚式をしてもらおう。そして家へ来るんだよ。まだ信じられない顔つきの彼女に私は昨晩の出来事を話して聞かせました。マリアは驚きながらも聞き入っていましたが、重荷で押しつぶされそうになっていた肩がみるみる軽くなっていくように私の目には映りました。そして今度は彼女の身の上に起こった出来事について語ってくれたのです。突然御使いの訪問を受け、主なる神様が彼女の体内に子供を授けられたと告げられたこと、そしてそのことを確かめるために不妊の女と言われていた彼女の叔母エリサベスの妊娠を確認しにユダヤへ行ったことです。今度は私が驚く番です。なんでそのことを昨日話してくれなかったんだいというと、こんなこと誰も信じてくれるとは思えなかったのだもの、両親でさえ全く取り合ってくれず、こんな娘に育てたはずではなかったのにと嘆くばかりでした。だからあなたにも真実を語らず、ただ主のお導きのままに時を過ごすしかないと決心していたところだったのですと答えました。確かにもし昨日の時点で見つかりの話などされても聞く耳を持っていなかったでしょう。むしろ絵空ごとで自分の不始末の言い訳をするのかと言って責めていたに違いありません。しかし今は彼女の話を 100% 信じることができます。私の心も霧が晴れていくように明るく爽やかになりました。そして彼女に聞いたのです。御使いは生まれてくる子供の名前をお告げにならなかったかい。彼女ははいと答えました。それじゃあ2人の夢が本当であったかどうか確認するために、その名前を一緒に言おうじゃないかと提案しました。 1-2-3 イエス。二人の答えは同じでした。私たちは手を取り合い喜びの涙を流しました。主の不思議な御業に恐れを抱きながら。それからのことは母上もご存知の通りです。私がマリアと結婚すると言った時、あなたはしばらく泣いておられましたね。きっと手塩にかけて育てた息子の嫁が不死だらな女だなんてと嘆かれたのでしょう。お気持ちはわかります。でもあの時は二人で自分たちの身の上に起こったことは誰にも話すまいと決めていたのです。話しても誰も信じてくれるとは思えなかったからです。それでもあなたは家に来たマリアを嫌な顔一つせず迎えてくださいました。あの時ほど母上のお心の広さに感謝したことはありません。 自分の息子の子ではないと知りながら、日に日にお腹の大きくなっていくマリアのことを親身になって気遣ってくださいました。住民登録の命令が出た時も、身重のマリアを一緒にベツレヘムに行かせないでほしいと最後まで町の長老に頼んでくださった。本当にありがとうございました。ベツレヘムまでの旅は想像以上に困難なものでした。特に上り下りの多いユダの山地は身重のマリアにとって厳しく、歩いては休み歩いては休みの繰り返しでした。ロバに乗るにしても、乗るのがやっとで、揺れる背中は落馬の危険も伴ってかえって彼女を苦しめました。主によって与えられたお腹の子供にもしものことがあってはならない、それはもう細心の注意を払って旅を進めました。普段の倍以上の時間をかけてようやくベツレヘムに着いた時にはすでに日が暮れかかっていました。とにかく急いで母上に教えていただいた父上の親戚の家に行きましたが、登録のために帰省してきた親戚たちでごった返しており、とても遠縁で、しかも初対面の私たちを止める余裕はありませんでした。宿屋を当たりましたが、どこも満員で、しかもマリアのお腹を見ると、出産のごたごたに巻き込まれたくないのか、哀れみの表情を浮かべながらもやんわり断られました。途方に暮れて町外れまで来た時、家畜をつないでおく洞穴を見つけました。荷物を下ろし、夜露をしのければと思い、とりあえずそこに入りました。家畜の糞が散乱し、火の気もなく寒々とした洞穴でした。明日になれば家々を回って、誰か親切な人の家の納屋にでも泊めてもらおうとマリアを励まし、荷物にすがって一夜を明かすことにしました。疲れでうとうと仕掛けた頃、マリアが、お腹が痛い、陣痛が始まったようだと言うではありませんか。こんな汚い洞穴で子供を産むなんて考えられません。とにかく朝まで頑張るんだと叫びながらマリアの手を握っていました。ランプに浮かぶ彼女の額からは汗が玉のように滴りました。しかし長旅がたたったのでしょうか、陣痛の間隔がどんどん短くなり、ついに夜半過ぎ、マリアは男の子を見ました。見つかいが言った通りです。ホラー穴中に大きな鳴き声が響き渡りました。用意していた新しい布で包み、貝歯を入れるために作ったと思われる石の桶に赤ん坊を寝かせました。見つかいは、この子はやがて聖なるものを神の子と呼ばれるようになると言ったけれども、ならばどうしてこんな惨めなところで生まれなければならなかったのか、すやすやと眠る横顔を見ながら自分に問いかけました。長旅と出産で疲れきり、マリアは急ごしらえの寝床で寝てしまいました。ランプの影が岩肌を揺らし、夜は静かに更けていきました。見つかいが告げた通り、イエスと名付けたこの男の子は一体どんな数奇な運命を背負っているのだろうか、ダビデ王のようにやがてはこの国を治めるようになるのだろうか、それともエリアのように道を説く預言者になるのだろうか。これまでの出来事がキレキレに脳裏をよぎりました。マリアとイエスの顔を交互に眺めながら悶々としていると、外で物音がします。獣か物取りかと身構えていると、おお、ここだここだという声がして、数人の男たちが洞穴に入ってきました。本当だ、見つかいが言った通り、貝歯桶に赤子が寝ているぞ。男たちは大層驚いた様子でした。そして自分たちが羊飼いであること、野原で根津の番をしていると見つかいの大軍勢が空に現れて、ベツレヘムでメシアがお生まれになったと告げたことを興奮気味に話してくれました。マリアも私も驚きましたが、やはり自分たちの身の上に起こったことは主なる神様の御業であることを確信しました。彼らは、救い主ならなんで俺たちと同じように貝歯桶に寝かされなければならないのだろうと不思議がっていましたが、見つかいの話の通り、貝歯桶に寝ている赤ん坊に出会ったので神を褒めたたえながら帰っていきました。それからしばらくは何事もなく過ぎていきました。何度か村へ行って泊めてもらえる場所はないかどうか探しましたが、ダメでした。水や食料を何とか確保して洞穴に運びました。赤ん坊はとても元気でよく泣きよく寝ました。石の貝歯桶でもまるでそこが自分のためにあつらえた寝床であるかのように、むずかることなく眠りました。生まれて8日目になったので、モーセの律法に従い割礼を施すためにエルサレムに登りました。家畑の雛を捧げているとシメオンという老紳士が近づいてきて、ぜひその赤子を抱かせてほしいと言われるのです。初対面の人に子供を預けるのはためらわれましたが、熱意に負けてイエスを渡すと、イエスをしっかりと胸に抱いてこんなことを言ったのです。主よ、今こそあなたは あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民のために万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。さらにマリアに向かってこう言いました。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。マリアも私もただただ驚いて彼の言葉に耳を傾けていると、今度は老婆がやってくるではありませんか。この人はアンナという名前の女預言者でした。彼女もイエスを見て、この方こそエルサレムをあがなってくださる救い主だと言って、泣きながら神に感謝を捧げ始めたのです。ベツレヘムに帰る道で彼らのことと彼らの言葉の意味についてマリアと語り合いました。やはりこの子は特別な子なのだ、人々を救う器になるそうだ。やがてマリアの心が剣で刺し貫かれと言っていたが、どんなことになるのだろうか。私たちの疑問は尽きませんでした。再び洞穴に戻り、これまで起こったことを一つ一つ思い出していると、またしても突然の訪問者がありました。彼らはラクダに乗り、大勢のお供を連れてやってきました。彼らの中に私たちの言葉を話す人がいて通訳をしていましたが、自分たちは星を見てこの世の異変を予見している博士だというのです。そして数ヶ月前にこれまで見たこともない不思議な輝く星を発見し、これは世界を治める偉大な王の誕生の印に違いない、ならばぜひお目にかかりたいものだと星の方角へ旅を続けてきたというではありませんか。そして宝の箱を開け、黄金乳香もつ薬を貝羽桶で寝ているイエスの前に置いてひれ伏したのです。エルサレムでシメオンが言った異邦人を照らす啓示の光という言葉が思い出されました。彼らが帰り、不思議な興奮の残る洞穴でナザラに帰ったら、これらすべての出来事を母上にもマリアのご両親にも打ち明けようと決心して、私たちは眠りにつきました。ところがです、またもや主の御使いが夢に現れたのです。そして今度は急いでこの場を離れエジプトに逃げなさいというではありませんか。私はもう驚きませんでした。すぐにマリアを起こし、荷物をまとめて夜の道を南へ下り始めたのです。マリアもイエスを胸にしっかり抱きながら、覚悟していたかのように黙って歩いていました。エジプトまでの道も容易なものではありませんでしたが、なんとかたどり着き、離散したユダヤ人の町で部屋を借りました。東国の博士がくれた贈り物が路銀と滞在費になっています。エジプトで聞いたのですが、私たちが旅立った後、ベツレヘム一帯で赤ん坊が皆殺しにされたらしいですね。むごたらしいことです。御使いはこの子を守るためにエジプトに下るよう命じたのです。今私たちはエジプトの地にとどまっています。そして日に日に大きくなっていくイエスの姿を見ながら、この子は一体どのような人間になるのか、どんなことをするのだろうかと、今までの出来事を思い出しながら話し合っているのです。ヨセフ。以上で手紙を終わりです。この子イエスは30歳になった時、家を捨てて世に出ました。そして貧しい者を虐げられている者たちの友となり、病人を癒し、多くの不思議な技を行いました。しかし3年後の過越しの祭りの日に、彼を妬んだ指導者たちの陰謀によって十字架にかけられ殺されてしまったのです。マリアはその十字架の下にいました。シメオンが予言した通りになりました。しかしイエスは死んで3日目に死よりよみがえり、彼を信じる者には永遠の命が与えられることを証明してくださいました。そして今彼の教えは世界中に伝えられ、何億という人たちが彼によって救われ、新しい命を与えられているのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、こうして多くの愛する方々と共にあなたの御子イエス様のお誕生をお祝いする礼拝を持つことができて感謝をいたします。 いくら賛美をいたしましても、感謝をお捧げいたしましても、どれほどの言葉を重ねましても、あなたが私たちにしてくださったことを正しく受け取り、またそれを感謝することにはなりません。あなたは尊い御一人子を私たちを罪の世の中から救うために、そしてまたあなたの子として永遠の命を与えるためにこの地上に送ってくださいました。私たちは罪の中に死に、自分勝手に生きておりましたけれども、ただただあなたからのこのプレゼントによって救われて永遠の命が与えられ、あなたのことをされておりますことを感謝をいたします。神様、この御子の誕生という不思議を私たちは正しく理解することはできません。なぜあなたはその最も尊い一人子を私たちのためにお与えくださったのか、その理由は分かりません。ただただあなたは私たちを愛していてくださること、あなたは私たちを大切であると思っていてくださること、何にも増して私たちを愛していてくださるということ、このクリスマスの日に知ることができて感謝をいたします。神様、どうか私たちのこの罪汚れた心の中にもイエス様においでいただいて、命の光を灯してください。闇の世界におります。行くべき道を知りません。語るべき言葉を知りません。主よ、どうか今この時御子イエス様の救いを私たちにお与えください。私たちのこの魂の中にあなたの命であるイエス様をお迎えさせてくださるようにお願いいたします。そしてどうかあのベツレヘムの貝羽桶の中に寝ておられたイエス様のその命が今ここに集うすべての方々のその魂の中に宿りますように。その命は決して終わることのない永遠の命でありますから感謝をいたします。御子の誕生を心からお礼を申し上げます。神様、感謝をいたします。私たちの救い主イエス様の尊いお名前によって心より感謝を申し上げます。アーメン。それでは皆さんとご一緒に賛美をいたしましょう。137番を賛美したいと思います。聖歌の137番を皆さんとご一緒に賛美いたしましょう。褒め祭る人あらず
祝い祭る民もあらず、ただ待つ御使いの不当声のあるのみ。恐れをしやめ土の主におわすイエス君、人のごと罪のように生まれた舞犬、うちの戸を今開き、真心よりなれを迎え、入りたまえ住みたまえ、救い主よ我が主よ、恐れをしやめ土の主におわすイエス君、人のごと罪のように生まれた舞犬。
ご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ子稲が悪は私たちの救い主、この罪の世に生まれ私たちに常しえの命をお与えくださった御子イエス・キリストの救いの恵み、御子を惜しむことなくお与えくださいました父なる神のご愛、今も罪汚れた私たちの魂の中に住んでいてくださるところの聖霊の豊かな親しきと親しき交わりと慰めが集いました一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。クリスマスおめでとうございます。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。